私たちを愛して十字架にかかり、三日目に死に誓って蘇られた主に期待しながら、御言葉に聞いていきたいと思います。今日の一分動画はですね、反キリストの位置ですね。お願いいたします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは反キリスト1です。反キリストは7年間の観覧時代に台頭する世界のリーダーであり、キリストの敵です。彼の後ろにはサタンがいて、全世界を支配し、クリスチャンを迫害し、神になろうとします。その反キリストが聖書で最初に出てくるのはダニエル書9章26節27節です。この来るべき君主が反キリストと思われ、彼によって中東和平が締結されます。中東地域に平和が来たという喜びの報道がなされ、その立役者となった反キリストは、平和の使者として、また新しい時代を切り開く有能なリーダーとして絶賛されることになると思われます。しかし皮肉なことに、それは平和のスタートではなく、観覧自体のスタートとなり、殺戮と死と迫害の時代の入り口となるのです。この反キリストは観覧時代前半の第4の封印、青ざめた馬のところで獣として出てきます。普通獣といって頭に浮かぶライオンとか虎などで、何千何億も人は知りません。また黙示録で獣と呼ばれているのは反キリストと偽キリストとローマ帝国ですが、偽キリストは反キリストに従いますし、ローマ帝国の支配者は反キリストです。つまりこの獣は反キリストを示唆していると思われます。このうちに開かれる第五の封印では、反キリストによって殺され殉教したクリスチャンの裁きを求める叫びが出てきます。観覧時代前半においても、反キリストによる粛清、反キリストによるクリスチャンの大量虐殺が起こるのではないかと思われます。観覧時代前半に活躍する二人の預言者も反キリストによって殺され、3日後に復活するまでエルサレムに晒されます。さらにダニエル書12章7節、黙示録13章5節7節を見ると、反キリストが42ヶ月間、つまり3年半の大観覧時代に活動する権威が与えられ、一時的ではありますが聖徒に打ち勝つことが許されるとあります。観覧時代前半よりもクリスチャン迫害はさらに厳しいものとなり、反キリストを拝まず獣の刻印を受けない者は皆殺されて殉教することになります。それではまた。
はい、ありがとうございます。反キリストは一番大きな中東和平を結ぶということですね。ですから、世界中がすごくお喜びして、と思いますけども、クリスチャンの方々は中東和平を結んだときですね、そのこと自体は、いいことなんですが、しかし反キリストだということをはっきり捉えてほしいと思います。今日はもうさらにちょっと見ていただきたいのがありまして、フレディの遺言というですね、ピース、木原喜び姉妹がブロガー、YouTuber をやっておりますけれども、そこでですね、今音楽療法の勉強していますが、そこでその大学で学んだことをですね、ちょっと書いておりまして、そのフレディの遺言っていうのをですね、ちょっとぜひ皆さんにも、読んでいただきたいと思いますので、特に認知症の方のね、介護をされている方はね、ちょっとこれはとても大事ですし、皆さんもこれからそういうことに境遇が合うかもしれませんので、ぜひご覧になってほしいと思います。お願いします。
フレディの遺言。私がまさかボケることはないと思われるかもしれませんが、先のことは私にも分かりません。万一の時のために、家族や私の介護に当たってくださる人へ、次のようなことを今からお願いしておきたいと思います。私が医者だったことをまず忘れてください。私は過去とは別の人間になってしまったのです。しっかりしてと大きな声で怒鳴られても、ただ恐ろしいので怯えるだけです。ですから、私に何か言いたいことがあれば、笑顔で優しく簡単に話してくださいね。きっと私は変なことを言うと思います。例えば、蛇がいると言ったら、じゃあ追い払いましょうねと 私の要求をまず受け入れてください。ご飯まだかと言ったら、お腹が空いたのねと優しくクッキー1枚くれれば満足です。それから私は何をやってもすぐ忘れる病気の人だと思ってください。もちろん目の前の人が誰なのかもわかりません。ただあなたが私の目をしっかりと見て優しい声で話しかけてくれたら、きっとあなたが大好きになります。他の人が言うことを嫌がってもあなたなら聞こうとします。笑顔が大好きだからです。私の頭の中はもやーっとしています。だからとっても不安でいっぱいなのです。夜は正直何かが出てきそうでとても怖いのです。そのために騒ぐ時があるかもしれません。そんな時でも叱らないで優しく肩を抱いてください。私の心が寂しい時、私が若い頃に大好きだった曲を聴かせてください。どんなに知性が破壊されていても、その分感性だけは豊かなのですから。私はこうしたことをごく自然にしてくれる心優しい人に囲まれて余生を過ごしたいと願っています。
はい、ありがとうございました。この前にちょっと B ちゃんの話があって、この後にも B ちゃんの話があるので、興味のある方はぜひご覧になって、できたらチャンネル登録をしてあげてほしいと思いますけれども、非常にいいことです。これはですね、介護したことが分かると思うんですけども、感動しますけど、実際そういうこと介護に当たった時、じゃあそうできるかというと、そんな簡単なことではないんですね。でもこれ全くこれはそっちの認知症になった人の側に立った言葉なんですよね。でそれをしてくださる方はイエス・キリストという方です。だからこのイエス・キリストという方をまず私たちが知ることを伝えることがとっても大事だと思います。そして私はその方を知って、その方の力と恵みに預かると、私たちもこういうことができるようになってくるということをね、ぜひ知っててほしいというふうに思います。今はちょっと認知症と介護の事柄っていうのは非常に社会的に大きな問題になってきましたので、ぜひね、ここに留めててほしいと思います。ね、肩を抱いての肩が間違ってましたけれども、気になった方は気づいた方は、国語がよく知ってる方です。それではですね、もう一つ今日見てほしいのは、先週も言いましたが、聖書ってこんなに素晴らしい。これはもうぜひ皆さんですね、毎日読んで、誰かに拡散してほしいと思います。誰かに今日の御言葉をクリスチャンでもいいし、ノンクリスチャンでもいいし、カトリックの方でもいいし、ね、友人でもいいですから、誰かにそれを伝えてほしいと思います。神の言葉なので。でそれが今なんか神様がおっしゃっていることだと思うのでね、今日の分ですね、今日の御言葉です。今日の御言葉はクリスチャン向けですけども、でもそれでもとにかく、誰かに常に伝えていくってことをね、お願いしたいと思います。それじゃお願いします。
5月17日日曜日、議論ではなくイエス・キリストに祈る。その子を私のところに連れてきなさい。マルコの福音書9章19節。イエスがペテロとヤコブとヨハネを連れて山から降りて他の弟子たちのところに帰ってくると、すぐ群衆は皆イエスのところに走り寄ってきて挨拶をしました。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を議論しているのですかと聞かれました。すると群衆の一人がイエスに答えて言いました。先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてまいりました。その霊が息子に取り付きますと、ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。それでお弟子たちに霊を追い出してくださるようにお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。イエスは答えて言われます。ああ、不 信仰な時代だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。この後イエスはこの子から口を聞けなくする霊を追い出し、この子は話せるようになります。しかしなぜ弟子にはできなかったのでしょうか。それは彼らが議論して祈っていなかったからです。その子をイエスのところに連れて行く、つまり祈り、父なる神に手を伸ばしていただけば病気は治り悪霊は出ていきます。でも祈るのではなく、どんなに議論しても癒しや奇跡は起こらないのです。私たちも気をつけましょう。イエス・キリストのところにその子を、その問題を、その病気や困難を持っていきましょう。イエス・キリストの御名によって祈り、求め、願うのです。その時イエス・キリストが必ず癒し、解放し、解決と勝利を与えてくださいます。イエス・キリストはあなたを愛しておられるからです。
アメン。ちょっと早めに電気がつきましたけども、チャンネル登録をよろしくお願いしたいと思います。もう皆さんしてくださっていると思いますけれども、ぜひ、チャンネル登録をしてですね、そしたら毎日あの配信が来ると思いますので、読んで一人でも多くの方に伝えてほしいというふうに心からお願いします。神の言葉を広めることがですね、今あの神様が私に願っておることなんで、よろしくお願いしたいと思います。はい、それで聖書の方に入っていきたいと思いますが、いくつか嬉しいことがありまして、一つはですね、オンラインの、名刺版のチラシができました。オンライン礼拝の時間を書いてあるのは表で、裏側が、YouTube とライブラインと LINE ライブと Instagram と Facebook でやってるんですけど、それがね、あそこじゃ見えないですね。こういう名刺ができました。ああ、ピントが合わないね。こういう名刺ができましたので、これぐらいの方がいいかな。こういう名刺ができましたのでね、オンラインされてる方でね、欲しい方っていうのは、多くの人に渡してくださる方ね、あれ送ってくださる方は、お送りしますので、ご連絡いただければと思います。はい。それではですね、聖書の方に入っていきたいというふうに思います。今日はマルコの11章の22節から、とても有名な御言葉です。これは、何年か前の、念頭の言葉にもなりましたけれども、今日はこれを24節を中心にお話をしたいと思います。24節を申し上げます。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますと。で、ここで祈って求めるものは何でも、ね、でもちろんこれは何でもっていうのは、大前提に主の御心ならばってことがあるんですけども、いつも言いますように、主の御心っていうのは私たちが思うほど狭くはなくて、もっと神様大きな方なので、御心もそんなに狭くはないので、もっと大胆に自由に乗ってください。ね、でもちろんその中で神様御心じゃないよって言ったらダメなんですけども、でもこれ大事なことがあって、祈って求めるものは何でもなんですね。受けたと信じる前に、まず祈って求めるものは何でもだから、祈って求めてなければ、もうお話にならないんです。で、皆さん、祈って求めてらっしゃるでしょうか。何を祈って求めてらっしゃいますか。今日の争点で何を祈って求められましたか。今一番願っているものは何ですかって言われて、すぐ答えられますか。すぐ答えられないとしたら、ぼやーっとしているのです。祈って求めるものはってことは、祈って求めているってことですね。で、祈りのノートをつけている人はそこにね、感謝をいっぱい書くのと同時に求めることもいっぱい書いてほしいんですね。で、祈って求めるものは何でもだから、まず祈って求めるってことは大事なんですね。じゃあ、祈って求める人の特徴は何でしょうか。例えば子供が親に願いをするとき、小さな時ですね、うちの子供たちは小さな時ですね、特に上の子たちはね、すごいね、お父さんをね、尊敬して好きだったんですね。 でも何でも大胆に求めました。しばらく経ってですね、ちょっと大きくなって分かってくるとですね、求め、お父さんの方がですね、買ってあげようかって言うとね、子供が言いました。お父さん、これだけするんだよ、大丈夫って。どういうことありますかね。つまり、お父さんなら買ってくれる、何でも大丈夫と思っているときは、大胆に求めるし、願うんですが、お父さんの懐具合が分かってきて、これちょっと難しいかなと思うと、まあ、遠慮して言わなくなったり、あるいは無理だと思って言わなくなるんですね。無理だと思うと頼まないんです。無理だと思うと願わないんです。期待してないとあんまり求めないんです。ある方が今度入院をして手術をするということになったんですね。で、私はすぐに入院するまで期間があるから、それまでに完全に癒されて、入院したら最初検査してから手術しますから、その検査の時にもう完全に手術しなくていい状態になっていて、検査しないで済むってことを本当に願ったんですね。それはその方がもう70歳を過ぎていたので、70歳を過ぎてメスを入れるとやはり弱くなりますので、もうそういうことがなくて済むようにって私は期待して祈ったんですが、その人がいやもう手術は避けられないようなことを言ったんですね。がっかりしたんですね。で、私は責めるんじゃなくてね、主に期待しましょうって言ったんですね。主に期待してるかどうかなんです。人間的には難しいってことは山ほどあります。医学的には無理だってこともいくらでもあります。私それ否定しません。医学的には無理でしょう。人間的には難しいでしょう。でも医学的に無理でも人間的に不可能でも、どんな困難でも、大切なことはイエス・キリストが、父なる神様が、聖霊様がそれをおできになると信じてるかどうかなんです。で、実はね、それが最初の神を信じなさいなんです。言語ではね、神の信仰を持ちなさいなんだ。これ言語そのわけですよ。神の信仰を持ちなさい。神の信仰を持ちなさいってのはもっといかればね、神の信仰を与えられますよってことなんですよ。60歳って分かってきますけどね、信仰ってね、信じるんだと思ったけど違うんですよね。これ恵みなんですよね。信じる心も信じる力もね、私の力出てこないんです。悲しいけど本当に恵みなんですよ。で、神は信じる力と心をくださるんですよ。ああ、恵みなんだって分かったら、今固くならない人も、今信じてない人も、いや、神が望まれたら、信じる心と信じる力をくださるんだってことを期待できるんです。だから皆さんね、祈りましょう。固くならない人、信じれない人が、恵みによって信じれるように、ただただ恵みによってその信仰を与えられるようになればいいのです。で、私たち自分のことも、恵みによって私たちは、信じる心、信じる力を与えられるんです。で、いいですか？人間的には不可能と思えること、もう治らないってこと、もう無理だってことはいくらでもあります。それを無理に思い込めなんて言いません。無理です。医学的に難しいことは難しいんです。客観的事実として受け入れましょう。その上で、しかし、神にはおできになる。イエス・キリストには不可能はない。アメン。聖霊様にはそのことがおできになるっていうことを、聖霊様は住んでおられるか、私のうちに。だから私を通してそうしてくださる。私の手はただの手。今はコロナがあるから安心しちゃいけませんが、離れていても、主が手を置いてくださって、私たちはただの手だけど、聖霊が働かれれば、癒される。と信じて、祈るかなんですよ。期待するかなんですよ。祈って求めるものは何でもっていうときに、祈って求めてなければ、これはお話にならないんです。祈ってますか？求めてますか？もう一度言いますよ。不可能はいっぱいあるんです。治らないことも病気はいくらでもあるんです。それを無理に思い込む人はありません。医学的には無理なんです。人間的にはダメなんです。客観的に認めましょう。無理です。ダメですって。その上で、でも、イエス・キリストには不可能ではありません。父なる神様は愛なる方で、あなたの愛はこれさえも変えてしまいます。聖霊様はそれを成してくださいます。と期待して祈るんです。と期待して求めるんです。わかりますかね。人間的な可能性は私たちがいるところじゃないんです。この父なる神様、イエス様、聖霊様、三位一体の誠の神様に期待して求め願うんですよ。まずそこなんです。そしてそれから神を信じて、そして願って求めたならば何でも、もちろん大前提御心ですけれども、いつもイエス様に御心って言うとなんかすごくみんな狭くなるから、まずもう何でも求めてください。その上で神様がさあちょっと御心じゃないよ、違うよって言われたらね、3度交渉して、やっぱり違うって言われたらはいって言って切り替えましょう。 なんでそれかって、それぐらい強い求めと願いを持ってるかどうかってとっても大事なんですよ。主に対して、人に言えって言ってませんよ。主に対して本当に願い求めるかってことなんですよね。で、こう主に願い求めたら、次に何かというと、すでに受けたと信じなさいなんです。で、すでにだから、もうすでに起こったと。受けただから、受けると信じなさいじゃなくて、いつも受けたなんです。完了形なんですね。受けたと信じなさいなんです。これ何かというとね、この、もう与えられたと信じるんですね。もうすでに。これから与えられるんじゃなくて、与えられたと信じる。もうあるものと信じるってことね。これはね、この年頭の今年の言葉がぴったりなんですよ。よし、ここに書いてありますね。で、ヨシャバテの、あと、大歴代史20章のところですね。このね、ヨシャバテが、アラムとモアブの大軍でやってきたときにですね、ヨシャバテはですね、もう全然勝ち目がないんだ。で、子供でも分かるぐらい勝ち目がなかったから、みんなでね、神の前にひれ伏して、あるとき断食したっけ、願うわけです、神にね。そしたら、ヤハジェルって人にね、予言の霊が臨んでね、で、神様から言葉が来るんですよね。で、そして、その言葉の中で、ここが今年の言葉ですけど、一応ね、こちらで読んでみましょうか。大歴代史の20章ね。皆さん別に開けなくてもいいですから。これが見言葉です。そのね、15節からね、こういうことが来るんです。ユダのすべての人々とエルサレムの住民及びヨシャバテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこうおっしゃられます。あなた方はこの人たち大軍のように恐れてはならない。恐れたんです。当たり前ですよ。明日になったら全員殺されるっていう状況だったから。で、彼らは叫んだ、祈り求めたんです。そしたら言葉が来て、恐れることはないよと。気落ちしてはならない。気落ちする必要もないと。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるから。明日、彼らのところに攻め下れ。見よ、彼らはついつの登り地が登ってくる。あなた方はエレルの、あの前の谷を外れ、彼らに会うと。非常に具体的ですね。で、この戦いでは、ここからです、今年ね。あなたが戦うのではない。しっかり立って浮かずにいよ。あなた方と共に主の救いを見よ。これは今年の大事なことは。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるから。この戦いではあなた方が不能ではない。しっかり立って浮かずにいよ。まさにその通りですね。今一生懸命動かしておりますね。行き過ぎたんじゃないでしょうかね。17節です。ユダ及びエルサレムを恐れてはならない、境地してはならない、明日帰れに向かって信じよう、主はあなた方と共にと。で、この戦いはあなた方の戦いじゃなく、私の戦いだから、しっかり立っておかずによ、主の救いを見よって言ったんですね。で、これ何もするなってことじゃなくて、神のことまでしっかり立って、明日出陣しなさいと。で、これは逆再始動って意味じゃありません。必ず私が勝利を与えるから明日出てきなさい。圧倒的な勝利を見るからって言われたんですよ。で、大丈夫だ。言葉が来たんです。彼らが願いを求めたら言葉が来たんです。つまり、見心だと確認できたんです。で、皆さんが素直に大胆に願ったときに、御心だと確信できたら、第一ヨハネに書いてある。御心にかなった願いは、ね、答えられたと知るのですって。覚えてますね、第一ヨハネの4章にね。御心にかなった願いは。だから、御心だと分かったら、こうやって言葉が来たら間違いなく御心です。あるいは聖書から間違いなくこれは御心だと確信できたら、受けたと信じるんですよ。祈ったから何でも受けたってじゃなくて、確認、御心だと確認しないといけませんけどね。今度、宝くじを買います。伝言書を回して、8億円だっけ今。3億円だっけなんかあるんでしょそれが当たりますように、当たった私は8億円もらったって言ってもダメなんですね。見心じゃなかったら。見心だったら当たりますよ。見心だったらね。でも、見心かどうかの確認がいる。ね。で、この時も、これ、ヨシャパテが本当に願ったら言葉が来た。言葉が来たから見心なんですね。そしたら彼らはどうしたかって次の日、賛美隊を前に立てて、ね、21節のところですけれども、ね、主に感謝せよ、その恵みはとこしえ前と、喜びの声、賛美の声を上げたんですね。そしたら、福音が出てきて、敵が殲滅するんですよ。面白いですね。この時ね、敵軍はね、一兵もまだ死んでない。全く敵軍が強くて、この段階で何も変わってないんです。もうどう考えてもこっちがで、もう、なんか殲滅されて、皆殺しされる予定だった。どう考えても。でもその時に彼らは、戦う部隊じゃなくて、賛美隊を一番前に立てて、美智子夫人と、純子姉妹と、牧師と、踊る、望み伝道師と、前に立てて、その指導、山本牧師のギターをこう弾きながら、こうバッと入って、で、私はその指導から行く。とんでもない牧師だって言われそうですけども、そういうことですよ。そして歌うわけですよね。そしたら、ね、敵はそこで、全滅したって書いてあるんですね。これが今年の言葉なんですよ。言葉が来たとき彼らは 喜びの声、賛美の声を上げたんですね。もう勝ったってね、よくね、脇目症、もう勝った、あの、もう勝ったって言われますよ。もう勝ったんです ね。あ、でも、あの、商売してる人は儲かることもいいことですけど、もう勝ったんですね。すでに勝ったぞって、この時にでもまだいいですか、繰り返しますよ。まだ全然勝ち目がないし、勝つ可能性なんか人間的にはなかったんです。でも彼らは言葉が来たから、いいですか、言葉が来たから、よく分かってたけども、賛美隊の前に立てて、神様の前に、ああ、勝ちました、恵みは常しえまで、あっときな賞を取りました、ありがとうございますって、こういう賛美の声を上げたんです。皆さん、確認できたとき、告白してますか、受けたと。声出して言ってますか。それがこの次なんですよね。山に向かって動いて海に入ると、言ってたんですよ。言ってなんですよ。御心だったら山でも、これ山ってのは、あの、オリーブ山、で海ってのは外来湖です。いや、オリビアは外略に行くってことを言ってるわけですね、これね。ね、何かというとね、これは、山でさえ動くって言ったんです。山は動かざることを山のことして、最近の人知らないかな。武田信玄が言った風林火山の中にあるんですけどね、動かざることを山のことしてね、その動かないものを代表なのに、だからそれが動くって、だから絶対動かないものでも動くぞってことを言ってるんです。不可能でも、不可能じゃないよってことを言ってるんですね。まあ、これね、イスラエルのユダヤのね、慣用句なんです。あの、山も動かすってね、素晴らしい方の、なんか特別なこと、不可能でも可能にしてくださるっていうね、そういうことなんですけども、これね、皆さんですね、告白してます？受けたってこと。これは御心だって分かったら、病気は治りましたって。私ね、働き人が来るように祈り求めたんですけどね、昨日これでね、メッセージ準備して、ね、はぁと思ってね、今日の朝から帰りました。PA が与えたことを感謝しますってね。オンラインがチームが与えたことを感謝しますってね。ね。会見を与えたことを感謝しますってね。古典的に忠実にやってる会見の人は祈りに専念できたことを感謝します。ね。もう数千万単位の、もっと大きくないでしょうけど、まあ、とりあえず数千万単位の会見の働き人が組織として与えたことを感謝しますってね。だって御心だもんね。確認できてる心のことに関しては、だって、働くぐらいの祈りなさいって主が命じたんですから、しかも今これから大主が来るとって具体的に言われてるんですから、でオンライン会員はうなぎ登りになるって言われてるんですから、これは御心だから祈って求めたら与えられるに決まってるから、受けたと信じて受けたと告白するんです。わかりますよね、言ってること。でもちろん御心と分かってない時はさっき言ったようにね、ああ寒気当たったって言ったらダメですよ。でも確認できたら、言葉が来たら告白していい。あれ聖書から間違いなく受けたと祈ってて、もう明確に確信が来たら言っていい。いつもようにベニヤミン君の時にパウル牧師は感謝をした後、ね、癒されに願ったと。癒されても癒されなくても神の意を表すことは分かってたけど、お父親だからと願ったら結構早くって言われますよね。癒されるって来たから、ね、あの、癒されたってことを告白されたわけでしょ。言葉が来てから告白は。わかりますか？受けたと信じて確認ができたら告白するんです。言うんです、声に出して。その告白がね、まだ教会でね、こうなんか時々しか聞こえない。でこういう声はね、大きい声でね、あの、踊りながら言ってください。日本人のやりがちに、あの、働き歌ありがとうございましたって、こんなんじゃダメ。怒った時否定的なことを大声で言いませんか。サタンに乗った声だけ大声で言って、なんで神の言葉を大きな声で言わないんですか。逆です。サタンのことは言わなくていい。言うときでも小さな声で言いましょう。そしてすぐ与えましょう。でも神の言葉は声に出して大きく言ってください。これ、それを受けたと信じることです。元に戻りますよ。ね、マルコの11章の24節、受けたと信じなさい。で、これですね、祈ってもらったら何でも受けたと、すでに受けたと信じなさい。信じて告白するんだから、信じる具体的に現れとして。でそうすればその通りになるんです。もちろん受けたと信じたり、そうすればその通りになるということは、受けたと信じたら後でそうなるよってことを意味するでしょ。そうなるんだところ、でも先にも受けたものとして告白していなさいということです。これね、あの、昔ね、婦人会でね、ある方がね、夫が救われてない時にね、夫のためにね、聖書を書いてね、あのね、あなたのために祈って救われて植え込んでますってことを書いてね、もうすでに救われたものとしてそれをね、用意して置いておいた。本当に救われた時にそれをプレゼントしたってね、先に用意したわけですよね。つまり受けたと信じて告白し、受けたと信じて対応するんですね。そしてその通りになる。 で、そしてもう一つ、今日三つ目のポイント、最後に。また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら、許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の血もあなた方の血も許してくださいます。こう書いてある。で、なぜここで許しが出てくるかというと、恨み事があったら許してやりなさいと。立って祈るのは当時のユダヤ人たちの習慣だから、これはまあ普通に、ね、今で言えば、LINE でですね、ビデオにしないで、音声だけにして、こうね、パジャマで祈ってると。それでもとにかく LINE で祈ってると。ね、でその時に、これね、恨み事があったら許してやりなさい。クリスチャンと知らんことはないよって思うかもしれませんけど、でね、本気で祈り出すとね、ぶつかることが起こるんですね。サタンっているから。祈られたら困るから、一致して祈られたら困るから、本当にいるんです。でもね、ぶつかったらね、それはね、あ、この人と会わないって思わないから、それはもうサタンの囁きの、まさに桜木に乗ったんです。ぶつかったら、まさにそこに見心があるんです。サタンが総が一つになったら困るから、攻撃してくるんです。サタンの攻撃も受けないようなことは、そんなの大したことはない。ね、見心の海外選挙行く前は必ず攻撃来るんだから。その中で祈ってそれ進んでいくときに素晴らしい神の子が現れるんだから。祈りだって、あの人はうまくいかないし一致できないからやめとこうなんて、そんな愚かなことは言わないでください。一緒に祈ろうとすると、妨害が来るに決まってるんですよ。決まってるんですよ。サタンっているんだから。祈ったら奇跡が起こるんだから。不可能は可能になるんだから。皆さん祈りってそれくらい力があるんですよ。知ってましたか？イエス・キリストの名によって父なる神に祈るなら、山をも動くんですから。サタンも知ってるんですよ。だから、一つ心にして、心一つにないとおしまいだから、当然ぶつかりが来て、引き離す。恨み事を思わず言いたくなる。そういうことが起こるんです。でもそこで、やめちゃいけない。だからそこで許すんですよ。これ書き換えたら、許しなさいって。面白いですよ。祈りの時に許しがあるのは。これね、教会ってのはね、仲良し講師でね、気の合う人の集まりじゃないんですよ。サークルっていうの、そういうのは。サークル協議会ってね、サークルチャージが多いですよね。だから爆発しないんです。違います。合わなかろうとどうであろうと関係ないし、それでも祈り合っていくと、祈りの中で神様が十字架を示したら許すに決まってるんです。そこで許しを迫られなかったら本物じゃありません。クリスチャンなら当然自分が許されたことを知って、今度は許すことを神に迫られてきて、自分にはできないことをして主にすがるはずです。許す力をくださいって。そして許せた時の喜びで、許すことができた時、お互いが許し合って一つになった時、いつもように十字架の力が注がれてくる。十字架の力が注がれてきたら、答えられない祈りなんてないんです。十字架の力が注がれてきた祈りは必ず答えられる。だって十字架だから。この地上で十字架で解決できない問題なんて何一つないんです。でもそのためには許し合うことを学ばなきゃいけない。私の肉はできないんですよ。ね、例えば、こう祈ってるときね、例えば私たちが結婚してね、神が召された夫婦じゃないですか。だからね、今はそうでもなく、昔ね、相手の祈りが長いと腹が立つんです。ね、俺より長く祈るなって腹が立つ。俺の番がなくなってしまう、祈ることを忘れてしまうと腹が立つ。相手とお互いぶつかる。でもう一緒に祈らないとか言ってね、祈りをやめたりする。愚かですよね。そこで、お互いこう許し合って、ね、受け取り合って、そしてお互いそこでこう神様に教えられながら賢く祈るようになる。いきなりね、A さんも B さんも C さんも D さんも一品の大変だから A さんのこと祈って、今度こっちが A さんのこと祈って、次は B さんのこと祈ってとか、ね、いきなり4人のこと祈らないで1人ずつ順番に4回祈ればいいとか学んでいくわけですよ。ぶつかり合いながら許し合って学び合って、祈りは深まり強まっていくんです。やめてないですよね。ぶつかってやめてる人、本当に悔い改めてください。もう一度祈りに帰ってください。その人と一緒に祈ってください。やめないでください。サタンの思うつもりにはまらないでください。祈ることをやめてはいけません。その人と心を合わせて祈るのです。心を合わせられなかったら神の前に悔い改めて祈るのです。相手は相手に任せましょう。自分が悔い改めて許して祈るのです。精霊が働かれたら相手も許し合って、一つになったとき、奇跡が起こります。どんな祈りでも答えられます。それぐらい十字架の力って、恐ろしいほどすごいんですよ。知ってますか？だからね、よく牧師家庭ってね、攻撃を受けるんですよ。牧師夫婦が一つになって祈ればね、そこに与えてる権威があるから、そこに関してはね、答えられちゃうからね、 これがね一つになって世の話するんですよ。あ、もし牧師ができる方いたらね、覚えてね、ここが一つになっているのとの規制が起こるんですよ。別に牧師だって言ったっていいです、誰でもいいです。でもね、だからね、こうね、一緒になってなくするんで、やめちゃうんです。それで祈祷会引いてしまう人がいるんですね。逆ですよね。これよっぽどに転がるんだな。どんなそういうことが起こるんだろうって期待しながら、聖霊に助けていただいて許してください。頑張って許すなんて言いません。頑張って許せませんから。許そうなんて思って余計腹が立ってきました。だけど許そうと思うとね、許そうと思ってそのことを考えると余計ね、細かいことまで見えてきて余計腹が立ってくる。ね、こんなこと言ってってこう思って、あの時そういえばこんな顔してたな、あの時こんなこと言われたな、こんな態度したなって余計腹が立ってくる。でも聖霊様に助けをいただくと、聖霊が許してからくださる。で、許せると、自由になる。一つになる。そうすると答えられてくるんですね。これすごく大切なんです。許すときに十字架の力が流れるから、これを知ってほしいんですね。私は結婚時点で、ね、すごい恐ろしいほど神が決めた一つの時だったんですね。教えてくださるため、もう一つはね、祈ることをやめなかった、やめれなかったんですよ。生活かかってたから。でさっき言ったようにお互いの祈りが長いとかね、まあぶつかったりいろいろしたんです。でもやめなかったの、やめれなかったの、生活かかってたから。あら、恵みでしたね。それで祈ったでしょ。だからね、答えられたの、怖いぐらいなんですね。いいですか、これは大事です。とってもわざわざ許しのことを書いてあるの。でここね、結構あまり語られないんですよ。でも教会の時力が出るの。一人でもちろん言っても答えられますよ。でも本当に教会が、だってペンテコステは教会に来たでしょ。聖霊は教会の前でしょ。働きは教会でしょ。個人じゃないんですよ。教会が祈る時に答えられるんですよ、働きっていうのは。そうでしょ。ということはここね、まず本当に神様に期待して信じて、繰り返しますよ、これは自分には解決不可能だ、私たちには無理だ、この病気は治らない、医学的にはもう治らない、受け取りましょう、冷静に客観的に。その上で、でもイエス・キリストには不可能はない、死なる神は愛の方だから、これを治してくださる、聖霊様は私として働かれる、だから主に期待してその不可能に向かって祈るのです。手術と言われたって、手術の日までに手術しなくてよくなるような体になることを期待して祈るのです。二つ目、ミクロだと確認ができたら、言葉が来たら確実ですね。もちろん吟味しないといけませんよ。予言を通しても言葉を通しても言葉が来て確認ができて、吟味して確認ができたら間違いない。あるいは聖書を通して確かにミクロだと確認できたら、今度は受けたと信じて告白するんです。受けたと信じて対応するんです。二つ目、そして最後に、教会とも祈るときにぶつかることがある。まあ、恨むって書いてあるけど、なんかこう腹が立ってきたり、一緒にいなかったりすることがある。ありますよ。そこでやめない。そこでやめないで、神様助けてくださいって言って、相手を許し、腹を立てた自分を許し、そして逮捕する。相手もそしたらきっと精霊が働くから、許しちゃった時に、十字架の力が流れ出してくる。奇跡が起こるんです。祈りは応えられるんです。受けたと信じたことは具体的に成就するんです。それがね、これから始まります。いいですか？病気は治ります。心の病も癒されます。統合失調症、不安神経症、パニック障害、自律神経失調症、それ以外の心の病、躁うつ病、神様は癒されます。癌も治ります。消えてなくなります。喉の癌であろうと、肺の癌であろうと、消化器系の癌であろうと、大腸の癌であろうと、関節の痛みも、どこの痛みも癒されます。今コロナで経済的に厳しい人はたくさんいらっしゃるでしょう。 国の保障も素直に感謝して受け取りましょう。でもそれ以上に、神がその必要のすべてを満たしてくださいます。神様が覆ってくださいます。過去にできてしまったこじれた関係も、人間的には回復は不可能でしょう。不可能ですよ。でも死にはその不可能なこじれ切った関係を回復して、もっと深く共に乗れて神様に共に天国に行ける喜びに預からせてくださることが、死にはおできになるのです。信じてますか？神にはおできになるって。思い込みなんて言ってませんよ。あなたにも私にも無理です。認めましょう。全然無理です。私たちにはそんなことはできません。そんな愛もありません。でも神様にはおできになる。主の愛はそれほど大きくて偉大なんです。御心でしょ？ しましょう。救われたことを喜んで賛美するためごとに横にその人がいて一緒に賛美している姿の幻を描きましょう。あります、御心だったらどんどん告白してそれを描いて、そしてその対応を取るのです。そして最後に教会で祈りましょう。もう一度言いますよ、ぶつかります、うまくいきません、腹が立ったり恨んでしまうことされたら、これ恨むって書いてあるから、でもそれを聖霊の助けをいただいて許して受け取って、そしてやめないで済みましょう。必ず一つになるといただきます。そして神の奇跡を見始めます。はい、あのね、頑張っても無理なんです、笑い肉だから。でも祈り合っていくなら、聖霊の助けを求めて祈っていくなら許せちゃうんです。聖霊がおられるから、相手も聖霊がいるから必ず迫られる、そして許し合えるのです。その時ね、まさに愛し合うことになるんです、聖書が言う意味で。その時ね、神の力、聖の力、十字架の力が働くんです。お互いの人生に奇跡が溢れ出します。不可能がどんどん見始めます。特別な人じゃありません。神に期待して受けたと信じて告白し、そして祈ることを身からの教会でやめないで共に祈り続ける人たちを通してです。これをね、覚えていただきたいと思います。神様は不可能はありません。あなたを愛しておられます。受けたと信じて告白し、そして祈りの場に共に集まりましょう。許し合って祈りましょう。お互いにね、神の奇跡を見ていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。よく知っている御言葉、何度も聞いた御言葉ですけれども、あなたは今日もう一度語ってくださいました。私たちの目には不可能なことは不可能ですし、治らない病気は治らない、もう無理をせず事実を客観的に認めて、でも父なる神様、エス様、聖霊様には治すことも奇跡を行うこともできになります。主に期待してもっと大胆に祈り求め願うことができるように、いろんなことに関して無理なことは山ほどありますが、あなたにもできないので、それを願い求めさせてください。また御心だということがはっきり確認できたら、言葉をいただけたら、御心だと確認できたら、受けたと信じて告白し、受けたと信じて応答させてください。そして主様、私が共に教会で友人と家族とまたスタッフと共に乗っている時にぶつかってしまうことがあります。どうぞ見せかけだけうまくするんじゃなくて、もうぶつかったらぶつかるんですけども、そこで本当に許し合って聖霊の助けをいただいて許し合い、一つになって神の奇跡と勝利を具体的にということができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。あなたはそれをしてくださいますから、ありがとうございます。これから奇跡を表してくださることをありがとうございます。お祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれますので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天皇様、一人一人の願い、自分のこと、家族のこと、友人のこと、また境内のこと、健康のこと、心のこと、お仕事のこと、学業のこと、そ一つ一つの願いにあなたが具体的に手を伸ばして答えてくださり、癒しを行い、奇跡を行い、勝利と導きを表してください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。認知症を完全に癒されよ。糖尿病完全に治れ。イエス様、これらは生涯治らないと言われています。そうです、確かにそうです。でもあなたには可能ありません。認知症も糖尿病もイエス様って言われて癒されよ。脳梗塞や脳一血の後遺症完全に元通りになれ。がん、水道がん、喉のがん、肺のがん、消化器系のがん、大腸のがん、胃のがん、イエス様って言われて聖霊の火によってがんを焼き尽くされよ。イエス様ってがんを消えてなくなれ。心の病、精神の病、イエス・キリストって命ずる、癒されよ。シャローン、全く愛を恐れしめ出します。アガペの愛で満たし、シャローン、平安で満たしてください。シャローン、癒されよ。導きを求めている方、ディボーションを確かにしなさい。蒼天のディボーションで私はあなたにはっきりと語ります。慌ててにその言葉によって歩みなさい。少し忍耐がいりますが、神の時は完全です。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。 イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。私がさえハレルヤを賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせは失礼いただきます。